文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、今日は大竹誠さん冬休み、今日は室井月さん、そしてスペシャルゲスト衆議院議員の米山隆一さん、夫婦漫才風にお届けしておりますが、メッセージテーマは米山さん室井さんこれ解決してくださいでいただいております。職場の悩み、家族の悩み、恋の悩み、人生相談、二人に解決してほしいこと自由に送っていただいておりますが、じゃあいくつか米ちゃんにも送られてきておりますので、はい、ちょっと米ちゃんご紹介いただけますかね、1枚、
はいはい、適当でいいんですか、
それ
で
も、はい、
じゃあ一番上にある、はいはい、米山さん応援しています。少しでも国会を良くしてもらわないと、うん、日本が壊れ世界に取り残されます。国会開会についてですが、議員さんも調べるので忙しいとは思いますが、一年中もちろん夏休み冬休みなくとは言いませんが、もっと長く開会してほしいと思います。どう思いますか。各委員会などもあると思いますが、っていただきました、
はい、この方はどなたですか。
あ、ご失礼いたしました。あれでもお名前が、あ、分かった、練馬のトッチン66歳さんです。
はい、はい、まあね、通年国会、まあ、一年中国会を開くべきだっていう議論も当然ありますけども、
はい、はい、これ結構あんまり知られてないんですけれども、日本は一応、まあ、会期制って憲法には決まっていて、うん、別に会期を1年中にすれば事実上の通年国会になるんですけれども、うん、これ結構ね、その会期切れにしてしまえば法案を廃案にできるんですよ、うん、で一応こう基準みたいなのがあって、その一定程度このぐらい何時間審議しなきゃいけないみたいな基準があるんですよね。で国会って慣習慣習の積み重ねなので、でそうすると、まあ、野党としては廃案にしたいときには、まあ、審議拒否だから審議拒否ってあるわけなんです、うん、なんで審議拒否してるんだろうって、あれ審議拒否して審議未了にして、で会期末切れちゃえば廃案にできるからっていうことで、
うんうん、時間切れを狙ってるっていうことですよね。
で、まあ、それもあってある制度なんですけど、私も、まあ、本当に通年にしたらいいんだと思うんですよね。そのやっぱりなんかその廃案を狙いみたいな日程闘争でちょっと不毛感が非常にあって、そこはまあ審議した上でその採決でっていうことなのかなとは思うんです、うん、であと、まあ、でも今回のこのそのお便りのメインはむしろその憲法ね、同じく憲法の53条の中でね、その4分の1で開会を求めた
請求できることができると、はい、国会議員の4分の1以上ですね。
そうですね。そしたら開会しなきゃいけないのに、いや、いつまでってないからもう3ヶ月と4ヶ月と伸ばしていいみたいな理屈をずっと与党は使ってるんですけど、それやっぱおかしいだろうと、ね、そこはね、ちゃんとその例えば1ヶ月なり2ヶ月なり、それ別に憲法を変える必要はなくて国会法とか変えればいいわけですよ、うんうん、この憲法の規定による請求があった場合には、なんか例えば2週間とか3週間以内に解散しなければならないっていうのを国会法の中に入れればいいだけなので、うん、まあ、そういったことをして、まあ、ちゃんとその国会が必要に応じて開催されるってことは、ね、少なくても必要だと思いますけれどね。
自民党の国会の改革案の中にもそうやって、うん、国会を開催してほしいという請求が出たら、うん、はい、何日以内にっていうその案はあるんですよね、うん、
まあ、入れるべきだと思います。それだって常識的におかしいじゃないですか、しなきゃいけないって憲法に書いてあるのに、いつまで伸ばしてもいいとかって、
それは
も
ういつまでとかって書いてないからダメなん
じゃない、憲法に書いてもいいんだけど、うん、別に国会法に書いてもいいわけよ、う
ん、でも大体決まってんでしょ。
決まってない。
嘘。
だから自民党はもう、
でも今までの政治っていうことだと通例でって必ず言うじゃん、うん、通例だとって、なんか私どっかで4ヶ月以内にって読んだような気がするけど、うん、通例だと、
まあまあそうなのかもしれないけど、まあ、少なくともそこを全く無視してきたからね、
うん、安倍さんの時はそうです
よね。安倍さん以来、はい、菅さんももういいんじゃっていう、うん、それはひどいでしょうって話だと思うね、
はい。群馬県前橋市にお住まいの52歳の男性の方、おししまるさん、うん、米山先生、新潟といえばとちおの油揚げに格上魚類海なし県の群馬でも美味しい魚介類が食べられて本当にありがたいです、はい、他にも他県におすすめの新潟グルメを教えてください。
これね、私はルレクチェっていう室井さんが全然読めない覚えてくれないルレクチェっていう西洋梨がすごく美味しい、
ね、はい、美味しいですよね。
完熟したやつですよね。
あとあれだよね、なんだっけ、私の好きな瓶詰めの鮭茶漬けの、
加賀屋
の鮭茶漬けっていう、はい、瓶詰めに入ってるフレークの鮭、は
い
は
いはい、そう、すごい美味しいですね。
じゃああれと新米とかあれば全然何杯でもいける。
新潟はでも食べ物美味しいですよ。
美味しい、そうそう、美味しいんですよ。魚もお肉も美味しい、う
ん、で意外にお寿司ってイメージない、新潟でお寿司ってイメージないと思うんですけど、 お米が美味しくて、はい、新潟って魚ってイメージも少ないと思うんですけど、うん、結構日本海の魚いっぱいあるんですよ、でお魚美味しくてお酒美味しいのでお寿司すごいおすすめですよ、うん、もう東京の本当有名店のお寿司と同程度な、まあ同程度だと言われますけど、まあ8割ぐらいの味があるものを、もう3、4割の値段で食べられますっていう感じがしますね。
やっぱり東京の方が若干
いい、まあそこはやっぱり超高級みたいなところ行けば、それはもうなんていうかね。
あ、でもみんな喜んでる。女友達ガンガンやってきて。
あ、新潟のお寿司。
うん、ご飯、うん、お寿司もそうだし、ご飯居酒屋さんとかもさ、美味しいからちょっと気の利いたものとかがあって。
やっぱり水がいいからお米も美味しいしお酒も美味しいってことなんですかね。
あ、まあそれもあるでしょうけどね、やっぱり気候ですよね、その温暖が、この温暖だと一番美味しくなるんで、やっぱ寒暖差があった方がいいんですよ、よくあるように植物はその寒暖差があってその生存が脅かされると、種に栄養をつぎ込まなくちゃと思って、種がこう美味しくなるんですよね。
あ、なるほど。
そうなんです。山の中で採れたお米が全体には美味しいんです、
あとすごいびっくりするんだけど、普通にバイトしてる おばさんとか、まあ、私くらいの年齢の人、美人が、えって思うくらい、
それ話が方向性変わってますよね。
美人が多い。
そう、すごく多い。
でもこれはね、僕も本当だと思ってて、その原因は諸説あるんですけど、そこはちょっと人種の話が入っちゃって怒られるかもしれませんけど、僕はやっぱり混血が多いからだと思いますけどね。
そういう説はありますよね。そうそう、海沿いだとね、
昔から、はい、まあ、新潟ってロシア、中国、韓国の領事館があって、まあ、昔からやっぱりその沿岸との貿易はすごい盛ん で、
はい、
で実際に多いんですよ、やっぱり、やっぱりそういうことで増えるのかなとは
ちょっと思います。なんかだけど本人気づいてなさそうなんだよ、すごい美人だって。
そうですか。こちらは東京都練馬区の62歳の男性の方、ビーチクラブさん、まだまだ新婚さんのお二人は一緒にお風呂に入りますか？私ども夫婦は一緒に仕事をしているので妻のお風呂くらいは一人でゆっくり入らせてという考えで別々です。太田さんは 100% 別々ですね。はい、そうです。
そうでした。
別々ですよね。
別々ですか。
別々です、ね、あと僕これがねすごい滑舌悪いんですよ。
って言っちゃダメだな。
でそれを直すために、お風呂の中ではえおとかけことか言ってるの。
発声練習、滑舌練習してるんですか。
そうそう、二人で一緒に入ったらうるさいわよとか言われちゃう
と。そんなこと言ったら私原稿書いてて詰まったりすると毎回叫んでんじゃん。
ギャ
そう、やっぱり一人でのんびり入りたいとこあります、ね、まあ、それぞれのルーチンもあるし、
うるさそうだな米山家の方は。一人で入ってても、はい、じゃあ米ちゃん紹介してもらえますか、次の。
はい、
はい、
ちょっとまたじゃあですね、奈良の、はい、鬼怒川博さん52歳、
はいはい、
固い話ですいませんが米山さんに聞きたいのですが、大阪府と読売新聞大阪が包括連携協定を締結したことについてどう思いますか。
ひどい、
ね、これ僕良くないと思うんですよね。まあ、ちなみにちょっとした、ね、連携協定とかはそれは僕一応知事でしたから、
ね、
それはいろいろあるんです。だって新聞ってほら配るから、配るついでにその安否確認みたいなね、でそういうのはありだと思うんですよ、でもこれ本当に包括で結構ね、大阪市の、いろんな施策の広報をするみたいなことまで入っちゃってるんですよね。それはやりすぎでしょっていう、やっぱりそれは、読売新聞ってだって日本で1番目の、
はい、
だって発行部数1位。
そうですね。
しかも世界で1位とかでしょ、下手したら。のが大新聞なんだから、で自治体はやっぱりそれは、どんないい施策も悪い施策も、いい施策もあると思うけど、いい施策も悪い施策も含めて、第三者として、評価するって言いますかね、批判する役割なのに、そんな協定結んじゃったら、それは評価できないでしょう。でしかもね、そのこの協定を結んで、いやうちはそんなちゃんと批判すべきは批判しますと、
はいはい、
そんな協定で批判しなくなるようなやばな会社はありませんって言った次の日に、吉村知事あれですね、筋トレの写真で黄色い声みたいな。それはどうなのよっていう。それはねえ、それ吉村知事かっこいいかもしらんけど、それは読売新聞はかっこいいじゃないでしょうよっていうことだと思いますね。ちゃんと、いや、かっこいいかもしれないし、いい知事かもしれないけど、 でもそれはね、失敗することだってあるんだから、うんうん、第三者としてきちんと評価するって言いますかね、批判するのが、それは僕はマスコミの役割だと思いますけどね。
でもそれがうまくいってないんだよ。だってコロナのことですごくリーダーシップ発揮したっていう吉村さんが一番だったりするわけでしょ
ひどいよねあれ、あれ、まあ、そこは僕知事的に見て、それで、大阪はそれは彼らが言うようにね、そんな大密集した、大阪ってすごく狭いじゃないですか、人口密度高いし、でまた府民って言いますか、市民って言いますかの風潮として、やっぱ多分ね、飲み食い好きな、それはね、それは騒ぐの好きだと思うんです、だからまあ、もともとその感染が広がりやすい環境にあったっていうのはあるとは思うんですよ、でもやっぱり普通に数字を見る限り、やっぱりコロナ対策では成功していないですよね、失敗したと言っていい、
感染者が人口の割には多かった
ですね、多い、死亡者も多い、ね、それなのにすごく持ち上げられて、ね、でかつ結構コロナ対策の時にひたすら吉村さんの意見とかで出すじゃないですか、いやもうちょっと真っ当なことをした知事はいっぱいいる、ね、
いやすごいびっくりしたよ、対策っていうのでイソジン並
べてうがい薬ありましたよね、
度肝を抜かれました。
イソジンもそうだし、まあそれは吉村さんじゃなくて松井さんだけど、甘がっぱとかね、いやもう無茶でしょっていう、甘がっぱだったら別に普通の吐くやらとかマシですよ、そうでしょ、
はいはい、
ね、あといろいろかなり疑問符がつく、ね、こんなタイミングでこんな再開していいのかとか、もうひたすら経済に前のめりだったとかね、あるのにただただこう持ち上げちゃうっていうのは、ちょっと本当にマスコミの人たちにもっと矜持を持ってもらいたい。だってマスコミなんて、やっぱり政治って政治家だけがやるもんじゃなくて、マスコミってすごく大きな役割を担ってるし、もちろん国民も本当に国民全体でやるもんだと思うんですね、マスコミの果たすべき役割っていうものに関して少しね見失ってないですかって気持ちは あって、でその中でこの包括協定って、包括連携協定ってもう象徴的なことだと思うので、ぜひねそこはなんとか教授もっと見直してほしいと思うし、まあ、それに対して政治家の側もね、臆せず、なんかもうなんか維新や吉村さんに対してなんか言うとお前ひがんでるからだろうとか言われかねない、ちょっと言いづらいんだけど、
いやでもビシバシ言うべきだと、マスコミの人間だからさ、もう権力の監視っていうのを放り投げたって、放棄したってことだもんね。
そうですね、これは問題だということですけど、今年は参議院選挙ありまして、立憲民主党が泉健太代表に新しくなったとはいえ、そのイメージアップにはなかなか成功している状況とは言えないと。で一方で維新が去年のその衆議院選挙で躍進しまして、
そうそう、
今年の参議院選挙でもだいぶその候補者を野党統一候補とぶつける形で出してくるんじゃないかということで、ちょっと立憲民主党とか危険なんじゃないか、あるいは野党共闘はどうなっていくんだろうか、というようなことが言われてますけれども、その前回の衆議院選挙の時に一応その米山さんは野党全体で応援してもらえるっていうスタンスだったわけですよね。
ですね、
参議院選挙どうなりますかね。特に一人区が重要だっていうふうに参議院選挙では言われてて、一人区だとやっぱり1対1の対決構造に何とか持っていけるのかどうかっていうことになってくると思うんですけども、いかがですかね。
いやそこはもうそうなると思いますよね、維新が新潟なんかでもね、維新立てるだろうって言われてるんです。で維新がじゃあその野党系の票を取るのか、維新がなかなかその近畿以外で一人区で勝つってことはちょっと考えづらいんですけれども、どっちの票を削るかみたいな中では、結構やっぱり野党系の票も削ると思いますよ。だからそういう意味じゃ、でかつそれがその参議院の比例ですよね、全国比例にも影響は及ぼすでしょうから、やっぱり躍進しうるんだろうなとは思うんです。でそこの中でそのちょっとね、その、またマスコミへの注文みたいになっちゃいますけど、いや立憲民主党ももちろん、立憲民主党も共産党も含めてその野党共闘側の人たちも、それは自分たちの候補は自分たちでやるべきだから、しっかりもっとちゃんと伝わるように頑張らなきゃいけないんですけど、なんかもう予断を持ってね、もう立憲のやることは何でもダメって話にして、維新のやることは特に批判しなかったりしてるところあると思うんですよ。僕は
嫌な予感がする、なんか小池百合子さんとかさ、が玉木さん国民民主の、あそこら辺とまたなんかだーってこう維新とくっついてなんか だってやるんじゃないかなっていう感じがする、
まあ、小池百合子、例えば小池百合子さんなんかも、はい、それはすごい政治家だと思うけれども、じゃあ小池百合子さんの出した公約ってね、あの電線ゼロとか、
うんうん、満員電車
ゼロとか、あの花粉症ゼロとか、はい、ひどかったわけですよ、うんうん、でそれにちゃんと批判してますかって批判してないし、今維新が出しているベーシックインカムも正直ね、もう70兆80兆の財源がいるのに、いやそれは改革するから出てくるからいいんですみたいな、うんうん、はって、それもうあの民主党の批判されたじゃないですか、財源があるなんて、はいはい、あれを数倍にしたもっとひどい財源ない空事なのに、それ誰も指摘しないですよね、うん、だそういうのは良くないよねって思いますよね。そこはマスコミ頑張ってもらうと同時に、まあ、もちろんあのそれはあの政治家はそんなこと泣き言っちゃいかんから、あのよく分かるようにあの自分たちの考え方の広報に努め、かつ、まあ、批判すべきはすべきってことだと思いますよね。
なんか大新聞がそのこういうことがあったこうだとかってその分析とかっていうのしないで、世の中のふんわりした空気感だけ伝えようとするんだよね。
そうそう、みんな
そうすると小池さんとか世の中が盛り上がりそうな、そっちに視聴率とか取れそうな、そっちに行っちゃうんだよね。
なんか超熱い政治の話で大丈夫ですか？
ああ、大丈夫です、大丈夫ですよ。はい。そうですね。うん。こちらは千葉県野田市にお住まいの40歳の男性の方、星砂さん。うん、それはズバリ、風鈴です、うん。お隣のお家の庭先にずっとぶら下がった風鈴が秋を越し、冬になっても風に吹かれてて鳴り響いてます。ご近所の関係地もあって指摘できないのですが、解決の良い方法ないですか？
これ難しいんですよ。ご近所トラブルっていうのが弁護士的に持ち込まれて一番困ることで、
はいはい、
でかつ
普通に言えばいいんじゃないの、いやいや、ピンポンってなんか笑顔で言えばそんなトラブルになる、
まあ、そう言うと言っていいと思うんですよ、だ、うん、あの言っていいと思うんですけど、で結局だ結構ねこういうの弁護士事務所に来るんですよ、で
こういうこの手のことも相談あるんです
か？来ます来ますよ、でその時にいや、まあ、なんなら私が代わりに、言いづらいなら弁護士たち代わりに言いますけど、まず仲は悪くなるっていうのと、一応、着資金10万もらっていいですかとか言うとガチャンと切られ
る。弁護士に言われたらやだ。近所の悪ガキにだよ。500円くらいあげて、その風鈴の周りに粘土とか貼ってもらったら、
いやいや、それはダメ、それはダメ。それはダメ。
いたずらで。
それは、やっていいのは近所の悪ガキに500円あげて、まだ風鈴やってんのかって言ってもらうぐらいまでは許されると思うけど。
なんか物かつけたりとか。
それダメです。
それはダメなんだ。
悪ガキに言うのも、しつこくやったらそれダメだけどね。一回ぐらい言うぐらいいいと思う。まあ、それはまあもちろんね、今、室井さん最初に言ったみたいに、そこはもう勇気を持ってね、奥様ちょっと、奥様か旦那様か分かんないですけど、ちょっとやっぱりうるさいので、そう、正直にうるさいので外していただけますかって。
大丈夫だよ、リンゴかなんか3個ぐらい持って
あ、なんかね、物持って
くとか、まあ、そうだと思いますよ。だからそれがルレクチェクとかね、
折り込むな新潟県選出国会議員
リレクチェクとか持っていただけるとね、はい、
もしくは自分ちで鳴ってる風鈴はうるさくないけど、他のうちで鳴ってる風鈴はうるさいんだって気づかせるために、この星砂さんちのも風鈴つけるっていう、
そうだ、自分ちに3個ぐらいぶら下げればいいんじゃない、
もっとうるさくしないです
いや、そうしたらあっちもやってながらこっちもいいってお互いにエスカレートして
風鈴だけ
もう風鈴軍拡競争みたいな、
そこの通りだ
風鈴通りだって
ちょっと真面目に回答しないと、ご近所
中風鈴になって
る、真面目に回答すると最初に戻ってね、最初に戻って、はい、レクチャーでも なくてもいいんですけれども、はいはい、ちょっとまあみかん3つでもお持ちして、はい、こんにちはって言って、でもちょっと外していただけませんかねっていうのが一番、はい、いいかと思います。
なるほど、ああ、これ仲介の風鈴のやめてくださいの仲介の着手金って10万円なんだって、
いやなくてもいいんですけどいいんですけど、
はい、星砂さん、フロバルマコちゃん差し上げます。はい、もう一枚ぐらい、
はい、
ヨネちゃんいけますか？
はい、はい、じゃあもう一枚読ませていただきます。
いっぱいあるよ、ヨネちゃん一個の話が長いからいっぱい読めないじゃん。ごめんなさい。
はい、じゃあまたちょっと重い話でいきますね。自殺された、あ、ごめんなさい、東大和市の、これの、ラジオネーム踏んだり蹴ったり転んだりさん、
はい、
はい、自殺された赤木俊夫さんの奥さんが提訴した国家賠償 裁判について昨年末国が一方的に認諾という禁じ手ウルトラシーで敗訴を宣言して裁判が強制終了のような形になってしまいました。奥さんの真実を知りたいという思いが踏みにじられ釈然としません。国は全面的に非を認めたのなら改ざんの経緯をしっかりと説明すべきです。国民の税金で賠償金を支払うのですからね。国家賠償訴訟で認諾決着なんてあまりにも卑怯なやり口です。国にしっかりと説明させて国民が納得のいく解決を図ってもらえないでしょうか。
これはいろんな方から批判が湧き起こりましたけれども、今までその開示しないとか調査に協力しないと言っていたのに急に先方の言い分を飲み込んで、お金払って、しかもそれが税金でっていうことであれば、もうめんどくさいことには蓋してこれ以上議論しません、事実を明らかにしませんっていう態度が見え見えだということですよね。
いやそうなんです。でこれちなみに僕自分の事件で似たような経験をして、なんかこれは僕はその時は被告側の弁護士だったんですけど、ひどいはぁみたいな訴訟を起こされて、で向こうはすごい、向こうが原告ですからね、そもそも訴えを起こしてきたわけですよ。でもなんか明らかに怪しい証拠とかいっぱいあって、これもう、偽造じゃないのかよって、そうしたらもう本当大問題だぞみたいなことを言ったら、突然取り下げますって言ってきて、
あそうです
か、おいみたいな、でもそれに似た感じですよね。だってこれ、いや最初からいや入って認諾したのはそれはそれでねありだと思うんです。もう訴状が来た途端に、いやもう認めますとかって言ったから分かるんだけど、今まで散々争っといて何ですかそれなんですよ。で、じゃあ一体何が起こったのかってそれを考えるとちょっとゾッとするっていうか、いやこのまま行ったら関係者の尋問になります。このままその尋問になったら、もしかしてね、ポロッと、やっぱり尋問ってやられる人って慣れてないから、結構ねポロッと言っちゃったりするんで、やっちゃするとか、まあ弁護士はそれ引き出すの腕ですからね、ポロッと何々先生のことを言うかもしれません。何々先生ってあがつくだ、何々先生のね、あから始まる何々先生のことが出るかもしれません。それはまずいですみたいなことを想像しちゃいますよね、でそれはいかんだろうって思いますよね。
今回のことすごくショックだったのが、この結果にもショックだったけど、ネットで雅子さんについてしつこいとかって書いてる人が多くて、誰だって愛してる人がそういう風になったらだよ、本当のことが知りたいと思って当たり前じゃない、なのになんかどういう人、こういう人たちいっぱいいるんだなと思ってショックだったよ。
あとこれやっぱりこれ原告側の方がこういう手を、これってまああり得る手ではあるので、こういうことをされないようにわざわざ高めに
損害賠償額
1億円超える額を設定しておいて、もちろん命の値段としてどうかっていうのはあるけど、通常 の認められる額よりはかなり多いんですよ。もう倍ぐらいかもしれないですよね、場合によっては。
お金じゃないからさ、
でもそれを思いっきり払うって、いやそれは本当に税金ですからね、でせめて国はいや事実関係は認めるとしても賠償額は争うべきなんです。そこは悪者になってもだってそれは違うんだってね、それはだって国のあるべき姿じゃないですか、でそれをせずにひたすらもうやっちゃうっていうのは、やっぱり一種の背信行為だったらその通りだと思いますよ。
雅子さんにしたらさ、本当のことは知りたいと思ってるわけじゃん。なのにそんなことされたらいつまで経ってもその過去のことにならないのよ。思い出薬、時間薬にならない、ずっと辛いままでいるっていうことだから、時間がストップしちゃったみたいな、本当にもうひどいと思う。
そこのね、本当の真実を言う明らかにするのは、それが、実はその裁判の制度趣旨ではないので、そこは国会議員は頑張ることだと思うんです。だってあんた認諾したんだから、だって全部非を認めたんなら非があるんだろうと、だから非があるならそれは説明、しかも税金を払った非なんだから、それは言ってくれないと困りますよっていうのを、それは野党は頑張って
国会でね、
やって
追及すべき
ことでしょうね。それに対してまたね、いつまでやってるんだっていう最近ことがかなり言われるけど、そうじゃないって、それをちゃんと明らかにするんだと、ね、訴えていきたいと思います、
やっぱり国会には緊張感が必要だなっていうのは思いますね。
そうです、
引き続きメッセージお寄せいただきたいと思います。どんなことでも構いません。メールはgolden@joqr.net、golden@joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、東京03-5403-1151。今日ご紹介させていただいたメールファックスをお寄せくださった方には、もれなく風呂場のまこちゃんを差し上げます。ギリギリまでメールファックスお待ちしています。